中山洋平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
ね、皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。で、今回は、記事の方の、をちょっと見返していきたいなと思います。で、11月の29日のウェブサイトから制約コンバージョンしないなぜ、そんな時にまずチェックした4項目とその理由という記事ですね。ウェブ戦略ラウンドナップの方にあるこの記事についてもう少し深掘りしていきたいなと思います。で、このポッドキャストも本当思ったより皆さんに聞いていただいていまして、ね、ポッドキャストディレクトリーの方では全体でも40位ぐらいに入ってるんですね。注目のニューリリースみたいなところに入っているんで、これから勝負かなとも思うんですけれども、ビジネスなんかでは5位とか6位に入っているんで、これからもぜひ、聞き続けていただければと思います。こちらも頑張ります。で、今回はウェブサイトからの制約ですね。で、ぜひ記事なども、見ながら聞いていただければとは思うんですけれども、やっぱりウェブサイト立ち上げてビジネスに役立てるっていうことは、そこにゴールがあると。で、そのゴールを達成するためにマーケティングというものをウェブサイト上で行うわけです。でもなかなかそれがうまくいかないっていうのは、どうしてもあると。そのために我々がいるわけではあるんですけれども、で、もちろんこういうのってケースバイケースなんですよね。で、Go のサイトの場合にはここが問題だっていうこと、このサイトの場合はこっちだろうなっていうようなことは本当に様々なんですけれども、でも基本的に抑えなくてはならないポイントっていうのは実はある程度一緒だったりします。で、それは例えばこの記事にも書きましたけれども、陸上とかやっている人がまず最初に解決しなければいけない問題は、例えばヒョロヒョロだったら筋肉はつけなきゃいけない。もちろん筋肉のつけ方とかいろんなことは将来考えなくてはいけないんですけれども、そもそもヒョロヒョロのヒョロヒョロだったり、あるいは代謝が良くないとか、あるいはすごく太っているとか、そういうものがあれば直さなきゃいけない。それから、骨盤がずれているとか、そういうフォームが良くないんだったら直さなければいけない。これは、どんな人でも同じ、直さなければいけない問題ですよね。で、同じことがこのウェブサイトにも言えます。で、今回は4つのその項目、ね。ここのところは見直しておくと絶対にいいですよっていう4項目をこの記事の中では紹介しました。で、じゃあその4つのポイント、ね、なんですけれども、1つ目は、バリュープロポジション、が明確ではない。で、バリュープロポジションっていうのは、大体こういうカタカナで訳されているんですけれども、言い換えると、このサイトはどんなことを私にしてくれるのっていうベネフィットみたいな部分ですね。で、それが、明確ではないっていうケースが、一つよくあります。で、それから、CTA、つまりコールトゥアクションですね。つまりそのサイトでどこがゴールなのかと、問い合わせをしてほしいのか、電話をかけてほしいのか、電話で問い合わせをしてほしいのか、メールマガジンに登録してほしいのか、資料請求をしてほしいのか、それともそれ以外の何かの予約をしてほしいのかっていうところが、バラバラになっているようなケース、CTA がバラバラ、かつたくさんあったりするようなケースですね。で、こういうのが結構、あります。で、3つ目が単純にユーザーにとって使いづらい。これはユーザビリティっていうそのものの使いづらさっていうこともありますし、もう一つはお客さんの目線に立ってないがゆえに、なんていうんですかね、その感覚的に使いづらいっていうこともあります。で、それが3つ目。 で、最後の4つ目が、信頼させる要素がないっていうことです。で、ビジネスっていうのはどんな場合においてもやっぱり信頼性って大事ですよね。で、信頼してもらえなければやっぱりどんなことも、まあ、どんな商品も売れないと。せいぜい売れるものは、まあ、なんていうんですかね、スペックとかで判断できるようなもの、例えば、家電製品とか、まあ、ああいうのは、まあ、送ってきてもらえれば、まあ、壊れていてもメーカーの保証がついてれば、まあ、直してもらえますから、それなりに売れたりはしますけれども、そうじゃない一般的にほとんどのサービスというものは信頼関係というのがものすごく大事です。特に B2B の商売であれば、信頼関係というか、まあ、ここに頼んでおけば間違いないだろうっていうふうに思ってもらうことがものすごく大事だったりします。ということで、この記事の中では、1つ目はバリュープロポジションが明確ではないケース。これは直しましょう。で、2つ目は CTA、コールトゥアクションがバラバラ数たくさんあるんだったらちゃんと統一しましょう。で、3つ目がユーザーにとってソフト面あるいは、ソフト面というかユーザビリティ及びソフト面での使いづらさがあるなら直しましょう。そして信頼させる要素がないんだったら信頼してもらえるようにしましょうっていう、最初のスタートラインの4つのポイントっていうのをご紹介してきました。ね、それをこのポッドキャストではもう少し掘り下げていければなと思います。で、まずバリュープロポジションが明確ではないというケース。で、バリュープロポジションという言葉は多分マーケティングを行ったことが、マーケティングに携わっている方というのはこの言葉というものは必ず聞いたことがあると思います。で、もし聞いたことがないという方はぜひ検索をしてみてください。いろいろなところが解説をしてくれているはずです。で、簡単に言うと、まあ、つまり、そのバリューっていうのは価値ですから、私はこういう価値をあなたたちに提供できるんですよっていうことですね。で、これが明確ではないとお客さんはすぐに、帰ってしまいます。で、 Google Analytics などのアクセス解析ツールでいうと直帰率、ここに非常に影響してくる数字です。で、バリュープロポジションが明確ではないケース、というのは、まあ、例えばそうですね、まあ、そのサイトが、そうですね、まあ、なんですかね、味噌を売っていると。味噌なんかの、なんかこう、その特別な、高級な味噌か何かを、作っているサイト、そして通販しているサイトだったとしますと。で、何か偶然こう高級味噌とかですね、味噌ブランドとかそういったもので検索してきてやってくる人がいるというふうに仮定します。で、その時のサイトのデザイン、まあ、あるいはこうパッと見たファーストビューですね、ウィンドウに映ったところに、まあ、これは極端な話ですけれども、味噌の写真が一個もなかったら、で、例えばその代わりに何かこう味噌を作ってで、まあ、分かる人には分かる味噌作り中の写真みたいなのがドンと載っていたり、あるいは謎の風景写真が載っていたり、まあ、そういうなんか味噌のイメージを表しているみたいな、ようなものも、あと極端な話、味噌ですから、まあ、発酵食品なんですかね、味噌を作っていても社名に味噌が入ってないケースっていうのもあると思うんですね。なんとか、株式会社みたいな、で、そういうものだけ、つまりさ、会社名だけが書いてあって、実際にどんな事業を営んでいるかっていうのが全然わからない状態になっているようなケース。こういう場合にはお客さんは大体、あれ、自分が求めている、つまり味噌、なんかブランドの味噌を買いたいんだけれどもっていうニーズを持っていたとして、それが叶えられそうにないなって思っちゃうんですね。ファーストビューを見たときに、アバブザフォールドを見たときに、自分が求めている情報がそこにあり、そして自分が行いたい行動というものをそのサイトで完結することができるっていうことが、パッと直感的に、まあ、理想としては中学生が3秒で理解できるレベルで書いていないと分かんないんですね。で、皆さんはなんだかよくわからないから次の検索結果で2位のサイトを見てみよう、3位のサイトを見てみようっていうふうに順番に見ていって自分のお気に入りを探していく、そんなことに、 そういうことをしてしまいます。つまりせっかく検索、例えば検索結果で上位表示していても、実際のそのランディングページがそのような状態になっていればその上位表示は全く価値がない、なぜならみんな直帰してしまうから。なのでサイトの直帰率が異常に高いっていうふうに悩んでいる方は、まず自分のサイトに来ているお客さんが、そのあなたのサイトの商品やサービスっていうものを、なんていうんですかね、そのお客さんが直感的にあなたの商品やサービス、をこう理解してくれているかどうか、そのサイトにそういうサービスがあるんだよっていうことを、理解できているかどうかっていうのをチェックした方がいいです。これ結構あります。で、特によくあるのはあの社名だけってやつですね。メインビジュアルがほとんどなくって社名と、あとなぜか社屋、社屋の写真が並んでいて、で、なんか無機質にこうコンテンツが並んでいる、こういうケースって大体お客さん去っていっちゃうんですね。はい、取引先がコーポレート、つまり企業のサイトっていう、企業の信用調査のために見るっていうケースだったら見てくれますけれども、そうではなく別の何かを探しに来るような人っていうのは、そういう何のサイトか分かんないサイトっていうのは避けていきます。ぜひ皆さんのサイトも見直してみてください。自分のサイト、そのファーストビューだけ見て一体、どんなサイトなのかちゃんとお客さんに伝わっているのかなっていうことと、そして伝わっていることっていうのは正しいのかどうか、正しく伝わっているかどうか、これをぜひ再度今からチェックしてみることをお勧めします。できるだけターゲットに近い人か何かでこうユーザーテストをしてもらって、であれ全然分かってもらえてないんじゃないかなっていうことが分かったら、分かってもらえるように文章を加えたり、画像を直感的に分かるような画像にしたり、まあ、例えばさっきの味噌の通販サイトであれば、もうなんか味噌の写真載せちゃえばいいですよね。味噌袋詰めしてるとことか、味噌開けて、でその上から、まあこれよくテレビで持ち上げて撮ったりしますよね、食レポとかの時に、ああいう風になってる写真とか載せちゃえばいいんですよね。で、ヘッダーのところにブランド味噌の通販サイトみたいに書いてしまえば、それでお客さん分かってくれます。で、通販系だったら、あとはクレジットカードのアイコンを並べるとか、それから送料いくらいくらみたいな情報を書くを、全てのページのヘッダーのところに書くとか、そういうことを行うことによって直感的に、あ、ここって物を買えるんだなと、自分が探しているブランド味噌みたいなものを買えるんだなっていうふうに思ってもらえる。こういう工夫が必要です。ぜひ、ファーストビュー、ブラウザー、今、縦はいくつぐらいですかね。やっぱり600ぐらい、縦600ピクセルぐらいでしょうかね。幅がだいぶ広がりましたけれども、モニターが、皆さん大きいモニター買うようになったので、ファーストビュー横には広がっているんですけれども、縦にはあまり広がっていません。ファーストビュー縦は600ピクセルぐらいかなと思いますけれども、その範囲で自分たちのサービスがきちんと相手に伝わるようになっているかっていうのをぜひ確認してみてください。で、それが第一段階です。で、それができていたとしたら、その後さらに皆さんのいいところというのがお客さんに伝わっているか、つまりバリュープロポジションというものがお客さんに伝わっているのかっていうのを引き続きユーザーテストなどをしながら確認していってもらうと、これどんどんサイト良くなっていきます。本当にそうです。結構あります。いいサービスをしてんのに、こんなにいいサービスをしてんのに、なんで、売れないのかななんていうふうにぼやいてる社長さんがいて、見せてもらったら、全然その良さが伝わらないような内容だったってことはよくあります。はい、書き方を変えるだけで、全然成果が変わってきたりするんですね。ぜひこれは行ってみてください。それがこの1個目のバリュープロポジションが明確ではないっていうところの内容です。そして、それかその中で記事の中で、あと一貫性がないことの恐ろしさっていうのもやってます。で、これも大事なんですよね。で、これはマーケティングって本当に一貫性が大事で、で、例えばあるページでうちの商品っていうのはこういうところが強みなんですよっていうことを、まあ、書いていたと。で、でもなぜか社長のメッセージでは、うちの会社は全然違うところ、こういうところが、自信がある強みなんですって書いてあったんです。で、さらに商品説明を見たら、うちの商品はまだ その今まで書いてあったのとは全然違うところがアピールされたりして、でそうするとお客さんは結局この商品って他の商品と比べて、まあ、他のお店の商品と比べて何がいいのと、あっちではここがいいっていうし、こっちのページではここがいいって書いてあるし、あっちのページではここがいいって書いてある。でしまいには最終的には安いからいいですって書いてあったりする。結局何なんだよくわからないや。これが結構あります。で商品だけではなくてサービスでもそうです。でうちは速さが自慢ですって書いて、トップページに書いてあるかと思ったら次のページでは品質が、とっても大事ですみたいに書いてあったりするんですね。でこれ問題なのはサービス提供側はあまりそこに矛盾を感じていないケースが多いからです。なぜかというと、早いっていうのは品質を担保した上で早いんですよっていう意味なんだけどなみたいに思ったりするんですね。だから早いと品質が高いっていうのはちゃんと両立してるんだけどなみたいに思っていると。でもその思っていることってお客さん大体分かんないんですね。なのででこれはまた改めてきちんとまとめなきゃなとは思うんですけれども、ペルソナ、お客さんというものをきちんとイメージして、きちんとそれを社内で共有して、こういうリテラシーでこういう知識を持っていてこれぐらいの年齢でこういう悩みを持ってうちのサイトに来ているんだっていうようなことを設定して、でその上でその人たちに自社の商品をこういう切り口で売っていこう、こういうところが受けるはずだ、ここまでをちゃんと統一するんですね。でサイトを複数人で運営していると本当にこれはバラバラになります。なのでちゃんと定期的に認識合わせ、それから対極的にサイト全体を見る人というものを作って、この一貫性のチェックっていうのは必ず行うことをお勧めします。それだけでお客さんはお客さんのコンバージョンネットは上がってきます。でお客さん混乱するとすぐに帰っちゃうんで、絶対にこの一貫性、コンシスタント、一貫性というものを大事にしてあげてください。もうお客さんというのは本当素人なんです。そして時間がない、相密をしている、そういう段階ですから、いかにスルスルスルっとお客さんの頭の中に自社のいいところをこうしまい込んでもらうか。そのためには、統一したメッセージが必要ですよね。で、そのもちろんこれはバリュープロポジションというところに、つながってきます、はい、でまずバリュープロポジションっていうをきちんと伝えるっていうところではぜひこの辺を押さえてあげてください、繰り返しまとめますと、まずバリュープロポジションというものをちゃんと考えているか自社で、それを確認する。でなければ今すぐに作る、はい、作り方っていうのはいっぱいありますけども、自社の今までの経験とか実績とかを踏まえてまず考えて、でその上でお客さんの声を聞いてなんていうのがスムーズなやり方だと思います。でそれからじゃあバリュープロポジションが決まったらまず、社内でその認識を徹底して合わせるんですね。徹底的に合わせる。うちはこういう会社です、ここが他に比べて強いんです、これをちゃんと決める。でその次はそれがお客さんにちゃんと伝わるかどうか、サイトをチェックする。でまあ こういうことを考えているっていうことはできてないと思うんで、それがお客さんに伝わるようにサイトを修正する。ヘッダーですとかメインビジュアル、あるいはもうサイトのタイトルですね、検索結果に出てくるタイトル、スニペット、ディスクリプション、そういうところまで含めて修正して、中学生が3秒で理解 できるレベルを目指す、ということをまずぜひ行ってみてください、はい、ということでこの11月29日のウェブ戦略ラウンドアップの記事、ウェブサイトから制約コンバージョンしないなぜ、そんな時まずチェックしたい4項目とその理由という中の1個目、バリュープロポジションについて少しポッドキャストで掘り下げてみました。で、ここは実は本当にマーケティングの根幹に関わる部分なので、お伝えしたいことは山ほどあるんですけども、まずはスタート地点としてここを押さえておいて、押さえていってください。で、ここを押さえた上で今度は競合とどう戦っていくかですとか、コンテンツをどうするかですとか、そういうところにつながっていきます。 それでは今回のポッドキャスト、バリュープロポジションの話題がほとんどでしたけども、は、以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング代表の中山が今回もお送りいたしました。ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。